お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから新明記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は新明記5章2節から29節と6章1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
新明記5章の学びをしていますが、新明記5章2節から3節。私たちの神、主は、ホレブで私たちと契約を結ばれた。主がこの契約を結ばれたのは、私たちの先祖たちとではなく、今日、ここに生きている私たち一人一人と結ばれたのである。律法は彼らがエジプトにいた時ではなく、アラノに出た後、彼らがシナイ山のホレブに着いた時に与えられたのです。こうして律法はイスラエル民族に与えられました。4節から6節。主はあの山で火の中からあなた方に顔と顔とを合わせて語られた。その時私は主とあなた方との間に立ち、主の言葉をあなた方に告げた。あなた方が火を恐れて山に登らなかったからである。主は仰せられた。私はあなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出したあなたの神、主である。イスラエルはエジプトに住んでいた時には偶像崇拝の地にいました。そしてその時イスラエルは偶像崇拝の時代に生きていたのです。7節。あなたには私の他に他の神々があってはならない。人間の最初の罪は無神論者になったことではありません。多神教徒になったことでした。人間はたくさんの神々を作り拝んだのです。例えば、バベルの塔では人々はジグラットと呼ばれる塔を建てました。このてっぺんで人々は明らかに生贄を太陽に捧げました。太陽と数々の惑星は、人間が神様に背を向けた時に最初に崇拝したものの一つです。大洪水の後は、彼らは確かに雷や稲妻を礼拝することはしませんでした。なぜなら彼らは雷や稲妻を恐れたからです。彼らは太陽、つまり創造主よりも被造物を礼拝したのです。神様が、あなたには私の他に他の神々があってはならないと言われたのは多神教徒に対してでした。ダビデの時代までは無神論は入ってきませんでした。それ以前は人間は神様の啓示を受けたばかりだったので無神論者になることができなかったのです。神様の啓示はその時まだ彼らの記憶の中にあり、誰も神様の存在を否定することはありませんでした。ダビデの時代には、詩篇14篇の一節にあるように、愚か者は心の中で神はいないと言っていると言われました。この愚かという言葉は、正気ではないという意味があります。神様はいないという人は正気ではないか、そうでなければ偽り者です。この最初の戒めは、神様の存在に対する不信仰などには触れてはいません。ただ多くの神々を礼拝することを禁じているのです。新明記5章の8節から10節。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。 あなたの神、主である私は、妬む神。私を憎む者には、父の咎を子に報い、三代、四代にまで及ぼし、私を愛し、私の命令を守る者には、恵みを千代にまで施すからである。この世には二種類の人々しか存在しません。神様を憎んでいる人たちか、神様を愛している人たちです。今日多くの人々が、自分たちは全く偶像礼拝をしてはいないと主張します。でもパウロは、エペソ人への手紙5章5節で、むさぼりは偶像礼拝であると言っています。エペソ5章の5節には次のように書かれています。あなた方がよく見て知っている通り、不貧困なものや、汚れたものや、むさぼるもの、これが偶像礼拝者です。こういう人は誰も、キリストと神との御国を相続することができません。あなたが自分の身を任せる者、神様とあなたとの間に立ちはだかる者は、あなたの神になるのです。ある人たちには、自分の銀行通帳が神です。他の人たちは、自分のゴルフクラブを礼拝しています。また他の人たちは、自分の子供や孫を偶像にしています。テレビのスクリーンもあなたの偶像になり得ます。どんなものでも、あなたの心の中で一番の場所を占めるものは、あなたの偶像になりうるのです。申命記5章の11節。あなたはあなたの神、主の御名を、みだりに唱えてはならない。主は、御名をみだりに唱える者を罰せずには置かない。パウロがすべての人類は罪深いということを示したとき、彼がこう書いているのを思い出してください。ローマ3章の14節。彼らの口は呪いと苦さで満ちている。今日道を歩いていても、またどんな公共の場所にいても、口汚い人々が何か言うのを耳にします。現代ほど口汚く、汚れた心の人々が多い時代はなかったのではないでしょうか。神様はそのようなことを憎まれます。神様は、ご自分の皆を、みだりに唱える者を罰せずには置かれないと言っておられます。おそらくマギー博士はここで、アメリカ人がよく口にする、イエス様の皆を使った、罵りの言葉、英語ではスウェワーワードと言いますが、このことを言っているのだと思います。12節から15節。安息日を守ってこれを聖なる日とせよ。あなたの神、主が命じられた通りに、6日間働いて、あなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目は、あなたの神、主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。あなたも、あなたの息子、娘も、あなたの男奴隷や女奴隷も、あなたの牛、ロバも、あなたのどんな家畜も、またあなたの町囲みのうちにいる在留異国人も。そうすればあなたの男奴隷も女奴隷も、あなたと同じように休むことができる。あなたは自分がエジプトの地で奴隷であったこと、そしてあなたの神主が力強い見てと述べられた腕と思ってあなたをそこから連れ出されたことを覚えていなければならない。それゆえあなたの神主は安息日を守るようあなたに命じられたのである。とても興味深いことは、すべての戒めは新約聖書の中に繰り返されているのに、安息日に関する戒めだけが省かれているということです。それはなぜでしょうか？それは安息日は教会に与えられたものではないからです。教会はいつでもキリストが蘇られた週の初めの日に集まってきました。安息日はイスラエルの民族に独特の関係があるのです。出エジプト記の中で神様は言われました。出エジプト記31章の13節。あなたはイスラエル人に告げて言え。あなた方は必ず私の安息を守らなければならない。これは世々にわたり、私とあなた方との間の印。 私があなた方を性別する主であることをあなた方が知るためのものなのである。安息日はイスラエルに与えられたものなのです。出エジプト記20章の中に、神様が6日間で天と地を創造されたので、イスラエルの子らは安息日を守るようにと言われているのは非常に面白いことです。新明記のここでは、安息日は神様とイスラエルの子らとの間の独特な関係を示しています。イスラエル人はエジプトでは奴隷であって、神様がイスラエル人をご自分の偉大な力でエジプトから連れ出されたからです。16節、あなたの父と母を敬え、あなたの神主が命じられた通りに。それはあなたの弱いが長くなるため、またあなたの神主が与えようとしておられる地で幸せになるためである。この戒めは神様と人とに対する義務に関係していると思います。なぜなら、父と母は成長している小さな子供にとって神様の場所を占めているからです。箴言一章の8節には次のように書かれています。我が子よ、あなたの父の訓戒に聞き従え、あなたの母の教えを捨ててはならない。子供たちが小さい間は、父と母が神様の場所に立たなければなりません。彼らは自分たちの父と母とを敬わなければなりません。この戒めを守らない国は祝福されません。また神様は両親に対しても次のように言われています。エペソ6章の4節。父たちよ、あなた方も子供を怒らせてはいけません。かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。これら両方の戒めは二つで一つなのです。申命記5章に戻りますが、17節、殺してはならない。ここで使われている殺すという言葉は、とても専門的な言葉のヘブル語のラツァークという言葉で、殺人を意味します。殺人を犯してはならないというこの戒めは個人的なことで、この言葉の中にはあらかじめ計画された人殺し、怒り、個人的な苦情という考えが入っています。しかしこの言葉は戦争とは一切関係がありません。ちょっと後に神様がこの人々にこの地の敵を滅ぼすようにと命じておられるのを読みます。この戒めは戦争の号令のもとにある兵士には当てはまりませんとマギー博士は述べています。また続けてマギー博士はベトナム戦争に従軍する兵士の思い出について次のように述べています。ある若者が数年前に私に、ベトナムには行きたくないと言いました。彼は言いました。僕はベトナムにいる誰に対しても怒ってなんていません。ベトナムに行って人を殺したくないんです。私は彼がベトナムの誰に対しても怒りを持っていないことは良いことだと答えました。もしも彼が誰かに対して怒りを抱いていて、その人を殺そうとしてそこへ行って探したならば、彼は殺人罪に問われることになります。このことに関しては、政府に対する私たちの義務について話すときにもっとお話をしたいと思います。第6の戒めは、戦闘中の軍人には当てはまりませんと、マギー博士は述べています。18節。会員してはならない。私たちはセックス狂いの時代に生きています。想像できる限りの商品がセックスによって宣伝されています。私たちの周りのあらゆる方面にセックスがあります。神様の戒めは今も有効です。会員してはならない。これは私たちの国を引きずり下ろしている大きな罪の一つです。19節。盗んではならない。 多くの人たちがスーパーマーケットや銀行で強盗したことはないということができるのは本当です。でも心の中に盗みたいという欲望があるかもしれません。主は私たちの心に抱く考え自体が罪深いものだと教えられました。心の中の憎しみはその人を殺人の罪に問います。そして心の中の情欲はその人を姦淫の罪に問うのです。20節から21節。あなたの隣人に対し偽証してはならない。あなたの隣人の妻を欲しがってはならない。あなたの隣人の家、畑、男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてあなたの隣人のものを欲しがってはならない。貪欲に反対する戒めは、誰か他の人に属しているものに対しての過度な欲望を感じるだけでも罪であることを示しています。23節から26節。あなた方が暗黒の中からその御声を聞き、またその山が火で燃えていた時に、あなた方、すなわちあなた方の部族のすべての頭たちと長老たちとは、私のもとに近寄ってきた。そして言った。私たちの神主は、今、ご自身の栄光と偉大さと私たちに示されました。私たちは火の中から御声を聞きました。今日、私たちは神が人に語られても、人が生きることができるのを見ました。今私たちはなぜ死ななければならないのでしょうか。この大きい火が私たちを舐め尽くそうとしています。もしこの上なお私たちの神、主の声を聞くならば、私たちは死ななければなりません。一体肉を持つ者で私たちのように火の中から語られる生ける神の声を聞いてなお生きている者がありましょうか。この経験があまりにも恐ろしいものだったので、彼らはモーセに主からのメッセージを取り継いでくれるように求めました。27節。あなた方が近づいて行き、私たちの神、主が仰せになることを皆聞き、私たちの神、主があなたにお告げになることを皆、私たちに告げてくださいますように、私たちは聞いて行います。イスラエルの子らは律法を守ると約束しました。しかし彼らは守りませんでした。今ご自分の民に対する神様の心からの叫びに耳を傾けてください。29節。どうか彼らの心がこのようであって、いつまでも私を恐れ、私のすべての命令を守るように、そうして彼らもその子孫も永久に幸せになるように。問題はイスラエルの国が律法を守ることに失敗したことです。この人々は自分たちに約束された地に住み、律法を守るのに公的な条件にありました。律法はこの人々に与えられたのと同時に、この地に対しても与えられたのです。でも彼らは律法を守ることができませんでした。これは私たちにとってのレッスンにならなければなりません。ちょうど彼らが守ることができなかったように、あなたや私も律法を守ることはできないのです。律法は私たちに向けられた鏡です。私たちはその鏡を覗き込まなければなりません。そしてその鏡は私たち一人一人が罪人であることを明らかにするのです。洗面所にある鏡は顔の汚れを見せてはくれますが、鏡自体はその汚れを洗い落としてはくれません。律法は私たちの罪を示すことはできますが、私たちを救うことはできないのです。鏡は汚れを取り除くことはできません。洗面器で洗わなければならないのです。律法は私たちにキリストのもとに来なさいと教えてくれます。私たちを洗って すべての罪から清め続けてくれるのは、神様の御子であるイエス・キリストの血潮だけなのです。大切なことは、あなたが十戒を良いと認めるかどうか、あるいはあなたが十戒をどう思うかではありません。大切な質問は、あなたは十戒を守ってきましたかということなのです。もしあなたが正直な人であるなら、自分が合格しないことは知っておられるはずです。ということは、つまり、あなたには救い主がどうしても必要だということです。あなたがキリストのもとに行くとき、主はあなたを許し、すべての不義からあなたを清めてくださいます。そうしてあなたは主の前に、シミのないものとして立つことができるのです。さて、いよいよ申命記の六章の学びに入りたいと思いますが、繰り返しますが、申命記では二つの言葉に強調点が置かれています。それは愛と従順です。ですから福音の原則自体が申命記の中に表現されているのです。私たちは神様への愛を従順で表現すべきです。ですから主イエスはこのように言われました。ヨハネ14章の15節。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。これは今日でも私たちの信仰の純粋さを吟味するテストです。もし私たちが主を愛するなら、主の戒めを守るはずです。さて、モーセの第二の演説は続きます。五章から七章では、モーセは十回を繰り返し、その解釈を与えています。一節から二節。これはあなた方の神主が、あなた方に教えよと命じられた命令、掟と定めである。あなた方が渡って行って所有しようとしている地で行うためである。それはあなたの一生の間、あなたも、そしてあなたの子も、孫も、あなたの神、主を恐れて、私の命じるすべての主の掟と命令を守るため、またあなたが長く生きることのできるためである。ここでの強調点は従順に置かれています。世界には実際に二つの階級の人々しか存在しません。神様を愛する人々と神様を憎む人々です。人々の心の態度は彼らの従順あるいは不従順によって明らかにされます。預言者サムエルは神様に不従順であったサウル王を次のように叱責しました。第一サムエル記15章の22節。するとサムエルは言った。主は主の御声に聞き従うほどに全生の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。